熱血
教えて中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。熱く語って、夏を過ごす暑い夏をね、負けないように、負けないようにっていうか、まあ、やられないようにですね、いっぱい熱く語っていきたいと思いますけれども、もう8月入りましたよ。皆さんいかがお過ごしですか？なんかね、ちょっと前に夏休み入ったばっかでね、7月だなんて思ってたらもう8月頭ですからね。もう頭と言ってももう4日も経ってしまいまして、来週ね、あ、来週再来週ぐらいかな、お盆もありますし、もうねちょっと気抜くともう夏休み終わっちゃうかもしれませんね。皆さん予定とかいろいろありますか？いかがですか？はい、まあそうですね、もう今はもう夏休みはねそれどころじゃないですね。もう朝9時から子供たち来てますからね、なかなか盛り上がって忙しい中ではありますけれども、うん、なんか元気になり、もうでもね、なんかそうですね、なんかやっぱり子供たちと長い間触れてるのでなんか元気になりますね。うん、なんかやっぱりこうなんだろうな、パワー溢れますよね、やっぱりね夏といえやっぱり子供たちの声聞くとね、うん、でなんかやっぱり来る回数が増えますから、なんかうちは今日ちょっと出かけにやってたんですけど、授業を受けるとシールがもらえるんですね。で一応小学生の子たちはそれを貯めると鉛筆や消しゴムに変えれるんです。まあもっと言うとノートだったり文具だったり、まあちょっといろんなものがあるんですけれども、その中で一番実は人気だったのが何かっていう、まあ今結構来る回数多いからたくさんシールをゲットしてくらしいんですけど、で交換できるんですよ。で一番人気だったらなんとね、なんだと思います皆さん？練り消し練り消しが人気とは思わなかったですね。でも私が子供の時も人気ありましたよね、練り消し。皆さんどうですか、練り消しは？なんか思い出あればね、皆さん教えていただければいいですけど、なんか私は練り消しというよりはよく授業中に消しゴムの箇所をあるかな、みんなね結構消しゴムの数集めて、消しゴムにもよるんですけど、まとめやすいやつをね、またまとめ直して消した数でよく練り消しではないけど消しゴムの塊作って、それでなんか消してみたり、なんか字をこすってみたりして遊んでたといえば遊んでましたね。まあ僕は先生だったらきっと怒ってるんでしょうけどね、思い出ありますね。練り消しね、練り消しが人気なんですって。だからなんか消しゴム系が結構人気で、うん、なんか取り合いになるからとかね、景品コーナーに今補充をしてましてですね、スタッフがなんかそんなトークで盛り上がってきたら、結構昔からね、もう何十年も経ってもね、そういうものをこうなんていうのか、飽きることなく景品として使われてるっていうね、なんかすごく新鮮な感じが逆にしましたけどね。うん、なんかね、なんか楽しみでみんな交換してやってましたよ。うん、まあそれで頑張ってくれるならいいし、元気に帰ってくれるとね、楽しいことなんでいいなって思いますし、はい、まあそんな昼間元気いっぱいパワーをもらってきた中澤先生がですね、今日も熱い放送をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集をしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、夏休みの過ごし方ね、さっきみたいな練り消しの話でもいいですよ。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。 ポコラスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあね、夏なんで結構イベントもねありまして、先週ね、あのよく、あの最近ね、よく通信制で高校なんてよく聞くじゃないですか。あの私どもアーニングローバルエデュケーションもアーニングローバル高等学院になってまして、まああの高校生のサポートをしてるんですね。まあ、まあそうですね、高校通信制高校で通いながら通ってる子たちのサポートをしてて、私どもは日本航空高等学校ね、前もラジオで出てもらったりしてます。あと鹿島朝日高校っていうところの、まあ、サポート校、そしてアニーグローバル高等学院っていうのやってるんですけどね、手足でちょっとそういう、まあ、イベント、高校紹介の、まあ、一般通信制あるんですけど、そういう紹介のイベントがありまして、先週の土曜日だったかな、行ってきまして、まあお話もさせてもらって、まあ、今ねやっぱりあの昔は通信制って結構ね、あの高校途中で、変わるってイメージで来られる方多かったんですけど、今はね中学校3年生の子たちの進路先として通信制っていうのがすごく認知されていて、かなり増えましたね。で、全日っていうのは、全日とまあね、難しい話になっちゃうんですけど、簡単に言うと全日っていうのはまあ普通科ってやつとか、あの何とかかっていうかはいっぱいありますけど、まあ、要は学校に行かなきゃいけない、まあ、当たり前ですけど、まあ、学校で授業を受けるっていうのが前提の、まあのが全日ですね。だから出席しなきゃいけない、まあ、出席しなきゃいけないって普通に高校行った方は当たり前じゃんと思うかもしれないんですけど、まあ、出席して授業を受けて、まあ、それで単位を認定していくのがまあ全日というものなんですね。でもそれに対して通信制は、まあ、出席義務っていうのはそんなにないんですけど、あのまあ決められたことを決められた時に やって提出しなきゃいけない、まあ、それがレポートだったりとか、あとはまあ学校行ってテストを受けるみたいな感じでスクーリングっていうのをやったりするんですけど、だからちょっと学校に行く時間としてなくても、まあ、その通信制だから、まあ、要はいろんなことを勉強を、まあ、学校行かなくてもできるような体制になってたんですね。はい。なので、まあ、その分何がメリットかっていうと、なかなかみんなで一緒にこう体育祭だ、文化祭だとかね、友達がいっぱいできるといいなみたいなのは、ちょっとなかなか通信制度は難しいかもしれないんですけど、まあ、ただ自分のペースでやりたいとか、まあ、自分の、やりたいことが他にあって、まあ、それも、ね、やりながら行く場合、例えば、あの、プロの、例えば選手とかね、テニスプレーヤーとか、まあでもいますし、芸能人の方もね、若干高校通えないじゃないですか。あのやっぱり芸能活動忙しい、やっぱそれはそれでやって、まあ、通信制なんか通う方の子たちも結構いますし、まああの他にもやりたいことが、例えばプログラミングのことを勉強したいと、だけどなかなか、はい、普通に学校探す近くにないから、まあ、高校は通信制行って、まあ、そういう勉強を別にすると、まあ、そういうやり方をしたりとかね、もう本当にいろんなやり方をしてる子がいると思うんですけど、まあ、そういう説明会に行ってきましたね。まあ私も結構ね、久々にってことないけど、なかなかイベント年2回あるんですけどね、豊橋市がやってるんですけど、まあ楽しく喋ってきましたよ。まあ、あの、ここでもね、番組内でご紹介したこともありますけど、やっぱり皆さん進路なんて真剣に考えてらっしゃいますし、当然やっぱり、あの、まあ通うとこなんでね、まあ自分が当然、まあ今みたいに建物がこう学校高校とかだと、自習館とか南とか高科とかね、あの、まあ、西高とかあるじゃないです か。そういう場合、そういうのとちょっと違って、まあ建物高校ってイメージの建物に行く感じじゃなくて、本当に高校に入って勉強して自分のペースでやるっていうイメージが来るので、まあ、どういう内容でどういう風に進めていくかとか、まあ、そっちの方がやっぱ興味があるかなと思いますね。うん。部活が強いとかそういうことよりも、どういうリズムでどうやってこう勉強していくと、ちょうど自分のペースでできて卒業できるのかとか、最終的に将来やりたいものをどうやって見つけれるかみたいなお話を結構説明させていただいてね、やってきましたね。うん。まあ、本当にね、でも中3生多かったな、前と比べて。だいぶ、やっぱり、時代も移り変わるというかですね、まあやっぱりそのいろんな生き方とか、いろんなやっぱり将来ビジョンとか、まあいろんなこう設計があって、 まあ、その中で選択肢もやっぱり増えてきてるし、よりその選択肢が、まあ、選んでいいというと変ですけど、まあ、選んで、まあ、しっかりやっていけるような選択肢が本当に増えたかなと思いますので、うん。まあ、ちょっとね、たまには皆さんにもそんなお話もしようかななんて思ってます。まあ、もう興味ある方はまたね、アニーグローバル高等学院、聞いてもらえば、私が説明しますけど、私じゃなくても担当の先生いるんで、私じゃなくてもいいんですけど、また興味あればね、またそんな話もできるかななんて思います。はい、ではですね、ちょっと近況報告も終わりましたので、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、さよならベイビー。でさよならベイビーをお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。 コーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字1字をもとにその漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。今週の漢字、まあそうでしょうね、そろそろ出ると思ってました。今夏休みですから、休み、休息の休、休日の休、休むという漢字に関して今日はお話ししていきたいと思いますね。わかりますよね、人弁に木と書いて休む、わかります。結構まあみんな忘れにくい字ですよね。どうですか休み。まあこれよく語源でね、人で木って書くじゃないですか。だから人弁で木だから、まあ人が木のそばに寄りかかって休んでるっていう風に解釈されてる説明もあるんですけど、まあいろいろあって諸説ありで、まあ要は人が木の横を歩いている、まあ逆にだからそれが見える、そこの絵だから、まあ人が木の横歩いて止まってるっていう、停止という意味、まあ止まるという意味だったりとか、あとはまあこの漢字自体がめでたい意味を表すっていう意味もあってですね。でまあご褒美に昔こうの中にお休みっていうものが含まれてたから、まあそのめでたいでこのご褒美の一つのお休みをこの意味としたみたいな語源もあったりとかして、うん、まあ諸説あるんですけどね、まあまあそのあたりはまあそんなにね、まあイメージだけでも話なのでね、まあ私たちがってことはないけど、なんかイメージはね、まあ当然人弁と木なんでつきやすいかななんて思います。まあ休みですよね。お休みって皆さんどういう解釈ですか？まあさっきちょっと言ったらちょっと立ち止まるってあるじゃないですか。だから立ち止まるってことは、なんていうのか、全部やめてしまうとか、全部なくすと僕はニュアンスではなくて、まあ進んでるものに対してストップするっていうだけだと思うんですよね。まあ例えば立ち止まる。で、まあその休むっていうのはそこで一回、まあ止まるという意味なので、まあ進めるわけでもなく、戻るわけでもなく、一旦そこで、まあ身を置くという意味合いだと思います。で、まあ、休みなくても大丈夫とか、どうですか？僕はね、休み、休憩しないと持たないとか、ありません？なんか、休憩大好きな人とか、休憩大好きな人って言うんですけど、勉強も、まあ、お仕事は、皆さんやっぱそのね、どうしても就業時間みたいに決まってますから、なかなかね、お仕事中にお休みばっかりというわけにいかないし、休む時間とかもちゃんと決まってますし、ね、お休みの日にちも決まってますから。だからまあ勉強はもうあと自分で決める。まあ決めれない場合もありますから、そのどっか塾とか行った場合は、まあ授業中は当然お休みできないけど、まあ大体でも学校でもそうですけど40分から50分に1回ぐらい休憩取りますよね。うん。実はね、中沢塾の昔、僕は昔って言ってもあれですけど、うちの授業は、7時半から10時まで。だから120分、150分授業なんですけど、本当に熱が入っちゃうと、まあ、今はこんなことほぼないけど、まあでも今でもまあ休憩そうないんですけど、まあ150分ノンストップで喋り続けたっていうことが何回もありまして、で休憩をそんなに取らない塾だったんですよ。まあ理由は簡単で、まあ集中が途切れちゃったりとか、習ったことをそのまま問題にした方が早かったりとか、まあ、結構まあ厳しめだったんですけどね、トイレに行けないとかそういうことは多分なかったと思うんですけど、まあその休憩を入れずにそのまま突っ切っちゃってる授業が多くて、大学なんかもねまだ90分とか長い時間が多いですけど、まあ小学校中学校ぐらいだとやっぱり40分50分ぐらいになっちゃうし、大人のセミナーでもどうですかね、まあ1時間半ぐらいかな、やっぱりまあ長くて、1時間で休憩取るとね、やっぱりこう大人の場合だとあんまり頻繁に休憩取りすぎると長いんで、もうあんまり入れない方がいいかなと思うんですけど、でも1時間半ぐらいかな、2時間突っ切るってなかなかないかもしれませんけどね、まあでもまあそこもね、効率が上がる上がらないとか切り替えるとかっていうよりも、まあトイレ休憩とかやっぱそういう意味合いの方が多くて、まあどっちかって喋ってるのはよく言うんですけどね、な先生休憩取ってよとか言ってまあ喋ってるの先生じゃんかみたいなねまあものは言いようなんですけど、先生がずっと喋っててみんな聞いてるだけだから大丈夫だろうみたいなね話で突っ切ったことは何度もありますが、はい、 まあ一回こう止まってものを考える、止まって一回そのステージをね一回休むという、まあ止めるということは、まあだから意味もあるし、まあそのさっき言っためでたいで休みを与えられたのが褒美だったみたいな話もあったけど、まあ結局それ自体がまああることで次のステップに踏んでいけるっていうものなので、まああっていいと思いますね、当然。まあ人にもよりますけどね。まあただその例えば夢中になってるものって結構お休み関係なくやったりするから、まあこのお休みも結局自分次第ですよね。あの休んでると感じるか、それともお仕事してると感じるか、これが休息なのと感じるか、まあやっぱこれもねちょっと自分次第のところは実はあるんですよね。うん、だから例えばお休みにこうぐるお休みだということで言うと、何を持ってお休みっていうかって難しくないですか。寝てるだけとかね、まあ本読んでるのはお休みなら、ゲームやったらお休みなのか、じゃあ例えばゲームのプログラミング作ってる人が、休みと言ってゲームをやってるのはこれ休日なのか微妙な気もするんですけど、例えば英会話を教えてる先生が日曜日の休みの時は、ボランティアで英語を教えに行ってる、まあこれは休み？授業？まあ休みの日だから休みっていうだけじゃないですか。だからまあやってることは変わらないみたいなね。だからまあやっぱりそのお休みかどうか決めるのもね、実は自分なんですよね。うん、取り方で。私も結構お休みっていうか、そのなんていうのかな、自分自身もあの切り替えスイッチが結構入っていて、まあこれ結構参考になるんですけど、あお休みってこう休みの日にちからお休みというマインドになる場合もあれば、あ時間が空いたからお休みと、例えば5分これ空いたからお休みだとか、1時間空いたからお休みだと感じるかどうかっていうのも人次第だと思うんですよね。だから結構私もあのお休みという日がなくても、まあ時間でお休みと感じれれば大丈夫かなみたいなところはちょっとありますね。うん、なのでやはりこう何ポイントとかお休みっていうのはやっぱり次のところに行くために一旦立ち止まってみたり、まあそこでいろいろこう今の状況を確認できたり、把握できたりするタイミングでもありますし、まあそこでまあ間を取ることで次のものが効率よくいける場合もありますしね。うん、でだからそこの、だからそのことの感じ方と考え方、そのね本当の何かのイベントの休憩とかではない限りは、やっぱり自分で、まあ、気持ちでそこの部分というのはコントロールしてるとこ多いかなっていうのは、できるかな、多いかなというかできるかなって思いますね。うん、まあちょうど夏休みですからね。まあでもねこれ不思議なもんでね、休みをとして例えばね、あの受験生やなんかで学校がないけど勉強するじゃないですか。だから例えば学校がないけど勉強するか、お休みだから勉強する、お休みだから時間が取れる、でもこれお休みとして扱ってるわけじゃなくて、お休みってなんかわーって遊び行ったり好きなことやったりなんか寝てたりなんか自由にするのがお休みっていう人もいれば、いろんな人がいるわけじゃないですか。だから例えばこのお休みに勉強してる人はこれは寝てるわけじゃなかったり、お休みにどっかあの出かけてるのはまあこれ遊びかもしれないけど、遊びやってる人も勉強やってる人も実はお休みの日にやってたりするわけですよね。うん、だからまあそのお休みの取り方っていうのはもう個々みんなそれぞれですし、そこで何をしていくかっていうのも本当に捉え方次第だと思いますので、うん、ただまあさっきの意味で言うと、休むというよりは一回立ち止まっていると、まあ立ち止まってその時になんかいろんなことができる時間があるとね、まあそれにやっぱりさっきちょっと僕はあの語源の中で一番好きなめでたいという意味もあるということで、なんかやっぱりその日に対してそういう気持ちになれると、なんかやっぱり楽しみになるじゃないですか。まあ、そういうところでは休む意味もあるのかななんてちょっと思ったりしますね。はい、どうでしょうか、この休みちょっと立ち止まって、見たりしてますか。まあ一回歩き続けるとわからない景色でも、立ち止まると何かものが見えたり、立ち止まって振り返ってみると次のステージを埋めたりしますから、いろんなものが見えてくっていうのはね、やっぱり立ち止まることからスタートできるかななんて思っていますし、結構普段見慣れた光景でもね、例えば自転車乗って走ってる光景、車乗って走ってる光景があったとしても、一回ちょっと立ち止まってストップかけてそこから降りて見てみると全然違う景色に見えたりすることもありますから、 ね。まあそういう意味で言うと、立ち止まってみるっていうのはすごく、ある意味、刺激にも実はなるのかもしれないな、なんて思っています。はい。まあ勉強なんかもそうですよ。ずっとね、進めていくのもいいんだけど、進めていくこと自体は悪いことじゃないですが、まあある程度行ったところで一回ちょっとふとストップしてみて、振り返ってみたり、横見てみたりするっていう。まあ要は今、現状確認してみたりするっていうのも、まあこれもこれで悪いことではないですし、タイミングだと思いますから。うん。ね。まあもし参考になればいいなと思います。まあ休みらしからぬ、なんか、結局休んでないじゃないかみたいなトークになってしまいましたが。はい。どうでしょうか。まあちょっと一回ね、お休みの意味なんかも考えていただくと、より夏休みの過ごし方も変わってくるんじゃないかななんて思っております。はい、以上今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時36分です。エンディングの時間となりました。早いですね、もうエンディングになってしまいました。ね、ちょっとね、お知らせというか、まあ夏休みなので高岡校ね、前からちょっと言ってる高岡校、要はそうですね、牛川賞とか東田賞とか、まあ桜ヶ丘学園さんの真裏にあるんですけど、うん、まあ東洋中とかね、ありましたよね、その、まあ、近くにあるんですけど、そこでね、プロクラ、マインクラフトを使ったプログラム教室の体験会が行われる予定でおります。今ちょうどね、チラシが入ってると思うんです。聞いた人も見た人あるかもしれませんが、まだ定員にはなってないんですけど、まあまあ埋まってきてるので、ちょっとラジオでお知らせしといてくださいとお願いされたのでお知らせしておきますが、マインクラフトを使ったプログラミング教室プロクラの体験会が高岡校であります。新規開校9月からで、まあ、結構初月はもう多分月謝もかからないからキャンペーンが半端ないんで、始めるなら今だし、まあ結構遠くから今ね、本部校に通って、本部校西向きなんです、通ってもらってますが、結構、まあ、遠くから、遠くにいる方はね、渥美半島の先から通ってますからね。遠いですよね。まあ遠いけど、でもそれぐらい魅力があるし、それぐらいためになるし、それぐらい今、やりがいもあるものだと思うんですが、でそういうことも考えて、ちょうど豊川校を出しまして、豊川校もまあまあ人数来てるんですけど、本部校の間にちょうど校舎がなかったので、今回は高岡校で開校ですね。もう何十人か体験来てると思いますけれども、ね、せっかくの機会なので、まあ、普段も体験会で体験できるんですけれどもね、せっかくの体験会だと説明もつきますし、まあ、イベントとしてね、お父さんお母さん含めて一緒に来ていただくと盛り上がるから、うん、一回来てみて刺激受けていただくのもいいかななんて思ってます。はい。プロクラ。聞いてもらうとね、プロクラ、よし。もう出てきますので、検索してもらった方が紐間違えずに選べるんでいいかなと思うので、ぜひ見てください。あとはですね、まあ夏休みの講座でもやってるんですけど、最近速読ね、見直して、速読っていうか速読ずっとやってるじゃないですか。で、その、速読を勉強しながらやるところで、一緒、やりながらやるところって言うんですけど、速読と一緒に、読解力、は当然鍛えるけど、算数的な思考力、うん、昔はそんなこと言わなかったんだけどね、算数的思考力みたいな表現ってなかなかなかったし、あと語彙力とかね、そういうものを鍛える教材ってなかなかこうなかったんですけど、まあ速読の延長線上で、まあそういう講座を向けれるようになってきたんですよ。算数的思考力とか、まあ新国語って呼ばれる分野なんですけど、でね、やっぱ速読、まあずっとやってるんですけど、まあ、ちょうどね、前もちょっと言ったけど、中高一貫。まあ要は、自習館とかこの辺だとね、あたりが中高一貫やるよって、あと2年半後かな、やるって話で、まあこの中高一貫って皆さんあんまイメージないけど、中学入試っていうのは、一般的な分で言うとすごく問題、まあ中高一貫特にそうなんですけど、問題の文字数がむちゃくちゃ多い傾向があるんですよ。特 特にマーク問題なんていうと、もうむちゃくちゃな量読まなきゃいけなくて、普通何にもやってない子だと、もう当然ちょっともうそれだけでもう参っちゃう。特にまあ多分そういうことになるだろうと言われてるんですね。だから文字数たくさん時間内に読むっていう、まあそのトレーニングと訓練って、速読やってることやってないことってものすごい性が違っていまして、まあ自分たちもずっとやってきてるから、長い文章読む読むっていう話をね、よくしてるし、速読の大切さすごく訴えてるんですけど、まあその試験がね、あった時にやっぱりちゃんと本当その訓練しとかないと、もう半端ない量で試験受けなきゃいけないから、まあね、最近またちょっと見直しされてるというか、まあ、トレーニングする方法としてやっぱりすごく選ばれることが多いんですけど、うん。まあ、さらにそれプラス算数的な思考力とか、まあ、その語彙力みたいなものをつけていくことで、文章の読解能力とか、まあ、ものの考え方の能力が上がっていくっていう形で、今うちで結構人気で、この夏から結構取り入れてやってます。はい。まあ、これ大人もね、別に大人の方もできるんですけど、かなり、幅広く勉強できるし、有用なので、まあちょっとね、興味ある方は夏の間に少しね、触れてもらってもいいななんて思ってるんですけどね。ね、なんか、新しいものばっかりじゃなくても、やはり、こう、見直していったりとか、役立つ時とかタイミングって来るんですよね。ずっと同じ、ギャグをやってる芸人さんがタイムで売れたりするじゃないですか。同じことずーっとやってんのに、ね、なんで受けるタイミング変わるのかなみたいなと一緒で、まあ、やり続けてる内容は一緒でも、その世の中のリズムとかタイミングとか、まあその世の中必要とした瞬間にそれがすごく有用になったり、それが役立ったりするみたいなタイミング、ね。あると思うんですよね。まあそういうちょっとお笑いと似てるかどうかだけど、まあでもそんな感じで、なんかタイミング合うと、やっぱりその時すごく役立ったりとかそういうことも結構あるし、やっててよかったみたいなこともあるけど、まあベースはしっかり勉強してない、触れてないとわかんない。まあ触れてればってことになるんですけどね。うん。なかなか難しいですよね。はい。まあ、私もね、いろいろなことやって取り込んできましたけど、いつどう役立ってるかわかりませんが、今の私がいるのはまあ、過去のいろいろなこと触れたからだと思いますし、思ったよりもいろんなこと触れてる方かなっていうところは思うんで、まあそれが今いろいろね、説明したりとか、こうやってお話してる時とか、まあラジオで語らせてもらう時とか、セミナーやったりいろんな時になんか知らず知らず生きてるんですよね。まあいろんな話とかネタとか経験したこととかね。だからまあやっぱりそういうものは大事だし、まあちょっとね、夏休みですから、そんな経験もしていただきながら、まあ、立ち止まってもらいながら、振り返ってもらいながら、周りを見渡しながら過ごしていただけるといいな、なんて思っております。うまくオチがついたでしょうか。はい。まあ、残りの夏休みも楽しく過ごしていってください。はい。今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!